2026年3月25日、おはようございます。SIT デイリー物流ニュースです。昨日報じられた話題を通勤中にサクッと押さえていきましょう。まずは、鉄道から。東日本旅客鉄道株式会社は、2026年3月14日から運賃を改定しました。老朽化対策や新型車両、バリアフリー整備などの投資資金を確保します。安全で快適な輸送の土台作りが物流にも追い風になりそうです。さて、次のニュースです。東日本旅客鉄道株式会社は、インフレや人的資本投資、労働力不足を踏まえます。現行制度の中で運賃改定の余地を検討する動きが出ています。安定した輸送サービスを続けるための価格転嫁の議論として注目です。続いて、車両と人材の話題です。北海道港運事業協同組合は、環境配慮型車両、JPN タクシーへ切り替えを加速です。世界初の LPG ハイブリッドで、燃費が約2倍になり、CO2 削減に寄与します。燃料費の負担軽減にもつながる取り組みとして期待されます。同じく北海道港運事業協同組合から働き方のニュースです。採用サイトで主婦タクシー、介護タクシー、役者タクシーを打ち出しました。多様な人材が活躍できる環境づくりで人材確保と定着率向上が狙いです。さらに資源活用の取り組みも。北海道港運事業協同組合はタイヤやバッテリーなどを修理部品として再利用します。使えない部品は分別し、リサイクル業者に売却して、廃棄物削減を進めます。次は、荷待ちや契約の話です。日本ガラス瓶協会は、物流の適正化と生産性向上に向けた自主行動計画を策定。荷待ちや荷役時間の短縮、運送契約の書面化などを具体策として示しました。現場の拘束時間を減らす流れとして、要チェックです。日本ガラス瓶協会は運送契約の適正化も推進します。付帯業務の追記や荷役作業などの料金の支払い者の明確化を進めます。取引の透明性が上がり、適正運賃の実現につながることが期待されます。検品の現場にも動きです。日本ガラス瓶協会は検品方法の見直しや返品条件の適正化を推進します。返品に伴う輸送や、検品での拘束時間の削減を目指します。そして、モーダルシフト。日本ガラス瓶協会は、長距離輸送の一部を、鉄道や船舶へ切り替える取り組みです。トラックの輸送距離を短くし、拘束時間の削減と、環境負荷低減が見込まれます。最後に、サービス面の話題です。東日本旅客鉄道株式会社は、駅改良や、バリアフリー整備、チケットレス化を推進。誰もが安心して利用できる環境整備を進め、共生社会の実現を目指します。ここからは、3PL や倉庫分野の話題です。株式会社 AITE は、営業体制を強化し、3PL 事業の差別化を進めています。荷主ニーズに合わせた提案力を、人の力で厚くする取り組みです。続いて、技術活用の流れです。株式会社日立物流は、3PL 事業の拡大と業務効率化を推進しています。ビッグデータや IoT なども活用し、最適配置や運営効率化を進めています。医薬品物流でも動きがあります。株式会社鈴研は、医薬品メーカー物流の受託に参入しています。物流子会社の S ディロジが、物流センター運営を推進する方針です。アパレル向けではこちら。株式会社浜京レックスはアパレル業界向けの 3PL スキームを拡大します。業界再編の流れに対応し、導入を促進する狙いです。最後は生成 AI 活用の話題です。株式会社日立ソリューションズは建設業向けの生成 AI 活用ガイドを公開しました。社内文章を参照する文章生成 AI でアイデア出しや資料作成を支援します。兵庫県は建設特化型の 生成 AI サービスを導入しました。専門用語や法令、基準に特化した LLM で設計や施工計画書作成を支援します。公正取引委員会は生成 AI 活用の実態調査報告書を公開しています。効率化の一方で競争環境やプライバシー保護などの課題も指摘されています。2026年3月25日の SIT デイリー物流ニュースは以上です。今日も安全第一で無理のない運行を、明日の朝もここでお会いしましょう。